本日私たちにくださる神様の御言葉はルカの福音書15章11節から16節です。またこう話された。ある人に息子が2人あった。弟が父に、お父さん、私に財産の分け前をくださいと言った。それで父は身代を2人に分けてやった。それから幾日も経たぬうちに弟は何もかもまとめて遠い国に旅立った。そしてそこで放蕩して湯水のように財産を使ってしまった。何もかも使い果たした後でその国に大飢饉が起こり、彼は食べるにも困り始めた。それでその国のある人のもとに身を寄せたところ、その人は彼を畑にやって豚の世話をさせた。彼は豚の食べる稲子豆で腹を満たしたいほどであったが、誰一人彼に与えようとはしなかった。アーメン。今日の本文は1973年のパピヨンという映画を思い浮かびさせます。この作品はアンリ・シャリエールの実話をもとに書かれたといわれる小説を映画化したものです。1930年に24歳だったアンリ・シャリエールはパリのある居酒屋で酒を飲んでいる時にモンマルトルの抱え主を殺害したという濡れ衣を着せられ終身刑を宣告されました。目撃者の偽証と成功に目がくらんだ検事の巧妙心のせいでアンリは無期懲役囚になってしまいました。アンリは胸に蝶の入れ墨をしていたので、フランス語で蝶を意味するパピヨンと呼ばれました。彼は南米ブラジルの北側に位置する国であるフランス領ギアナにある監獄に送られました。刑務所長は囚人たちに、ここは脱獄は不可能であり、もし最初の脱獄を試みた場合は2年間一人部屋に独房に監禁され、2度目に試みた場合は5年間独房に監禁され、厳しい制裁を受けるだろうと言いました。またギロチンで首を離れられるかもしれないと言いました。パピヨンはその監獄に行く途中で通貨偽造犯のルイ・ドガに会いました。パピヨンは暴力からドガを保護し、ドガはパピヨンの脱獄費用を調達し、お互いに絆で結ばれていきました。パピヨンが脱獄に失敗して独房に閉じ込められていた時にはココナッツをこっそり差し入れたりもしました。一時はパピヨンは脱獄に成功して原住民の町で直視扱いを受けながら夢のような時間を送ったりもしました。しかし修道院の院長の密告で再び逮捕されました。それでパピヨンは再び隔離収容所で5年間独房で過ごさなければなりませんでした。パピヨンの髪は白髪に変わり、歯も悪くなってしまいました。その後にパピヨンは天涯の監獄であるデビルズ島に送られました。その島の監視は人ではなく荒れた波とサメの群れでした。そこでパピヨンはドガに再会しました。パピヨンはドガと共にどこかに脱出の道が必ずあるだろうと島を見回りました。しかし荒れた波だけですが島を打っていました。試しにヤシの実を袋に入れて海に投げてみると、袋は海に出ていくことができずに波に押し戻され、岩にぶつかって粉々になってしまいました。しかしパピヨンはついに脱走する方法を見つけました。内側の方に強く押し寄せる波が周期的に海の方に流れていました。その周期は一定していました。彼はすぐに脱走計画をドガに説明し、二人は一緒に脱走することにしましたが、最後の瞬間にドガは首を横に振りました。 パピヨンはドガを残したまま、ヤシの実の袋を荒れた波が押し寄せる海に投げ込み、自分も身を投げて数十メートル下の崖の下に飛び降りました。そしてヤシの実の袋に身を投げ預け、波に乗って手足を使って少しずつ海の方に出ていきました。ついに彼はぼうぼうたる海に出ると、ヤシの実の袋の上にぎこちなく仰向けになって叫びました。おい、見てるか、俺は生きているぞ。画面でパピヨンの姿は少しずつ小さくなります。そしてこのような解説が流れながら映画は終わります。パピヨンは自由を手にしました。そして残りの人生は自由の身で暮らしました。この悪名高きフランス領ギアナの監獄制度も彼を屈服させることはできませんでした。今日の本文では、自分の家を監獄だと思い、自分をパピヨンだと錯覚している若者を紹介しています。パリサイ人たちと律法学者たちは神様に対し歪曲した考えを持っていました。神様は正しい人を喜ばれ愛されましたが、罪人は嫌われ怒りを表せると考えていました。彼らはイエス様を有用な面で受け入れることができませんでした。イエス様はご自身を神の御子だとおっしゃいました。パリサイ人たちと律法学者たちはそれを受け入れることができませんでした。神の御子という言葉は神様と同義語であったからでした。獅子の子は獅子であり、わしの子はわしであるように、人の子は人であり、神の御子は神様であるからです。それで彼らはイエス様を悪霊に取り憑かれた人として扱ったり、十字架に釘つけるようにするように叫んだりもしました。また彼らがイエス様に対して耐えられなかったことは、イエス様が主税人たちや罪人たちと親しくなさることでした。もしイエス様がご自分が主張なさる通りに実際にメシアであるならば、自分たちの信仰と人生全体を強制しないといけないからでした。神様は罪人の神様ではなく、正しい人の神様だと固く信じていたのに、もしそれはそうでないとしたら、今まで自分たちの信仰と人生は全て正しいものではなく、間違っていたことを認めないといけなかったので、受け入れることができなかったのです。しかしイエス様は、神様は罪に対しては怒られても、人々に対してはそうではないということを見せてくださるために、当時に人々に後ろ指を刺されていた主税人たちと罪人たちに福音を伝えられ、共に食事もなさいました。それについてパリサイ人たちと律法学者たちがささやき合い非難すると、三つの例えを聞かせてくださって、いなくなった羊を見つける牧者の羊飼いの例えと、なくした銀貨を見つけた女性の例え、そして家を出た次男を待つ父親の例えです。家を出た次男を待つ父親の例えは、これまで何度も聞いて学んだ内容です。それでこの例えについて知るべき内容がもっとあるだろうかと思えるほどです。にもかかわらず、この例えについて数週間にわたって学んでいきたいと思います。聖書の御言葉は私たちが思うよりももっとはるかに深く豊かであるからです。この例えをよく放蕩息子の例えと言います。または家営法の例えとも言います。家営法とは 帰ってきた放蕩息子の略語です。私はこの例えについて話しながら一度も放蕩息子とは言いませんでした。イエス様がこの息子の話を聞かせてくださったのは、彼がどれだけ放蕩した人生を生きたかを見せてくださるためではありませんでした。また彼がどれだけ醜悪なやつであるかを確認するためでもありませんでした。この次男もやはり家にいた男性長男と同様に父が愛する息子であることを強調するためでした。実はこの次男は私たちの人生を照らし見せてくれる自画像でもあります。この例えはイエス様が聞かせてくださった例えの中で最も長いものです。その内容も実際的であるだけでなく非常に感動的であり、涙が出るほど美しいものです。それでこの話を例えの中の例えとも言いますし、福音中の福音とも言います。本日の本文11節はこのように明かしています。またこう話された。ある人に息子が2人あった。この例えばこう始まっています。2人の息子がいるという部分でただならぬ場面が出てくるだろうと予想されます。人はそれぞれ独特の生活様式を持っています。無鉄砲に生きる人もいれば柔軟に生きる人もいます。何か目標を決めてそれを成し遂げるために努力することを好む人がいれば、他の人たちを励ますことをもっと好む人もいます。アルフレッド・アドラーというオーストリア出身のユダヤ系の医師兼心理治療師がいます。彼は家族構成と出生の順序が生活様式の形成において重要であると強調しました。つまりある人の生活様式と性格は彼が家庭で何番目に生まれたかということに大きな影響を受けると考えました。アドラの理論によると長子にはこのような特徴があります。特性があります。長子は生まれた時から親の全幅の支持を受け幸せに育ちます。しかしそれも下の子が生まれると終わりを告げます。その時からは親の愛を弟や妹と分けないといけません。上の子は下の子に親の愛を半分奪われたと思っているので、弟や妹の出生が深い傷として残ったりします。それで上の子にとって下の子は打倒の対象となります。時には下の子に物理的な力を加えてみますが、戻ってくるのは親の叱責しかありません。上の子は親に愛してもらえる最上の道が下の子を可愛がることだということを悟ります。それで上の子が下の子の面倒を見たり可愛がるのは弟や妹を愛しているからでもありますが、親の愛を再び取り戻すためでもあります。また弟や妹によくしてあげないと親を失ってしまうかもしれないという恐怖心が上の子を理性的にさせます。そんな中で下の子に対しても少しずつ愛情が湧きます。その時の親の役割が重要で、下の子をいじめる上の子を厳しく叱って下の子だけをかばうと上の子の自尊心は大きく傷つくかもしれません。ですから親は二人とも人格的に接し、一緒に可愛がらなければなりません。二番目の子の特性はこうなります。 生まれてみたら上に兄や姉という障害物がいます。しかし2番目には兄や姉をやっつける方法がありません。死ぬ日まで兄や姉に続く2番目です。2番目は一度も親の愛を独占してみた経験がありません。いつでも兄や姉と分かち合わないといけません。それで親の愛を独占するために兄や姉と闘争を始めます。2番目は親の愛を獲得できる闘争方法を開発し選択します。良い子になって親の関心を集めることに失敗したら否定的な方法を動員したりもします。ある時にはおしっこを漏らしたり、ダダをこねたり、非行を行ったりもします。2番目の子は生まれた時から絶えず兄や姉と競争しながら生活様式を作っていきます。2番目の夢は兄や姉を押しのけて親を独占することです。それで2番目は兄や姉よりもたくさん研究をしてたくさん実践に移します。それで2番目が1番目よりも成功する確率が高いと言われたりもします。3番目は生まれてみたら兄や姉という山が2つもあります。その山を一気に乗り越えて親の愛を独り占めすることは本当に難しいことです。それで兄たちや姉たちの間で調和をなします。それで3番目が性格が良いと言われています。今日の本文に登場する次男もこれと大きく異なりません。次男が取った方法は次のようなものでした。12節前半です。弟が父にお父さん、私に財産の分け前をくださいと言った。当時のユダヤ社会は男性中心の社会、その中でも長男中心の社会でした。それで長男には親がこの世を去って遺産を分配するときに他の子供の2倍の分け前を与えました。したがって次男が言う財産の分け前は息子が2人なので遺産の3分の1を意味します。韓国でも子供が親に遺産を先に相続してくれるように言うことはあまりないことです。ユダヤ社会ではなおさらそうでした。オランダ出身のローマカトリックの祭司でありキリスト教霊性家のヘンリー・ナウエンは長い間中東を研究したケネディ・ベイリー教授の言葉を引用してこう言いました。過去15年間アフリカのモロッコからインドまで、そしてトルコからスーダンまで、中東国家とイスラム教国家に暮らす人々に会うたびに、父親がまだ生きているにもかかわらず遺産を要求する息子の行動をどう思いますかと聞いたとき、彼らのことはいつも同じでした。このような内容の会話でした。あなたの町で誰かが今までそのような要求をしたことがありますか？全くありません。そんなことを言い出せるでしょうか？絶対にありえないですね。もし誰かがどんな要求、このような要求をしたらどんなことが起きるでしょうか？当然父親に死ぬほど叩かれるでしょう。どうしてですか？それは一言で父親に早く死んでほしいと言ってるようなものですからね。この次男は当時の人としてはしてはいけない、いえできないことを要求しました。また親は子供に所有権を移転した後にも自分が生きている間は全ての収益を使える権利がありました。結局次男の言葉は、私はあなたが早く死んでほしいですという呪いになります。 このありえない要求に対して父が取った行動と、その後に次男が取った行動はこのようなものでした。12節後半から13節です。それで父は寝台を2人に分けてやった。それから幾日も経たぬうちに弟は何もかもまとめて遠い国に旅立った。そしてそこで放蕩して湯水のように財産を使ってしまった。父は次男のとんでもない要求を拒否せず、すべてを聞いてあげました。それは父が無気力だったからでも、息子が過激で何かをしだすかもしれないからでもなく、息子の気持ちがすでに家を離れてしまっており、止めても無駄だということを知っていたからでした。次男はその財産を手に、できる限り父から遠く離れました。ここでの遠い国は単に物理的な距離だけを意味しているわけではありません。父の影響がこれ以上及ばないところ、父の干渉のないところを指しています。つまり次男は父を忘れて暮らそうと決心したのです。次男の人生については詳しく話さなくても、私たちは皆本能的に、また経験的にすでによく知っています。父から離れた人生がどれだけ自然か、この本文を台本にして教会で行う演劇を見ればすぐに分かります。この本文を台本にして行った演劇を教会で見たり、または直接演じた方もおられるでしょう。私も通っていた教会で直接演じてみました。仕えていた教会で何度も見ました。この本文で30分ほどの演劇を行うとすると、最初に父に遺産を要求して家を出る場面が 1、2分、最後に戻ってきて父に抱かれる場面が 1、2分、豚小屋で後悔する場面が1分、残りの26、27分が遊ぶ場面です。大勢でつるんで居酒屋で酒を飲む場合で表現したり、ナイトクラブのようなところで踊りながら狂乱の夜を送る場面を表現したり、賭博に陥っている場面で、ハマっている場面で表現したりもします。実際その場面は別途練習する必要もありません。なのに練習しなくてもどれだけ自然に演じられたことか。私たちは皆本来は罪に近い存在だからでしょう。ところで本文は次男が父にもらった財産を放蕩して湯水のように使ってしまったと明かししています。放蕩しての辞書の意味はこうです。放蕩は思うままにするの方と欲しいままにするの等が合わさって、主食にふけて振る舞いの良くないという意味です。それで私たちは放蕩だというと、道徳的にまた倫理的に意識の低い人生をまずは思い浮かべます。しかし放蕩しての最も基本的かつ重要な意味は無駄遣いです。エペソ書5章18節はこのように明かししています。また酒によってはいけません。そこには放蕩があるからです。御霊に満たせられなさい。この御言葉を根拠に説教者たちは禁酒するように、信徒たちは酒に酔ってはいけないとは言っても、酒を飲んではいけないとは言ってないと反発します。神様はこうおっしゃった理由は、単純に飲酒を非難し禁酒させるためだけではありません。この御言葉を読んで 禁酒するか飲酒するかということにとどまっていたら、この御言葉が伝えようとする本当に重要な内容を逃してしまいます。ここでの酒というのは、私たちの人生を無駄にしてしまうものの総称総だと言えます。アルコール中毒者にとっては文字通りに酒でしょう。ある人たちには浮気がそうですし、またある人たちには浪費癖がそうでしょう。また人生を虚しくさせる非現実的な思考もこれにあたります。さらには自分の人生を間違った方向に導くほとんどの中毒もこれにあたります。ネット中毒、薬物中毒、賭博中毒、ショッピング中毒などなどがあります。神様が望まれないのに自分を引っ張っていくものは全てが酒となり、それはいつでも放蕩、無駄になります。浪費につながります。それで放蕩するの反対語は節約する、貯蓄するです。節約するということは、自分が持っているものを大事にし、よく培っていくために注意するということです。一方、放蕩するということは、自分が持っているものを大事にせず身勝手に振りまくことです。それで結局は何も残らなくなります。この次男の人生がそうでした。冒頭で映画パピヨンについてお話ししました。パピヨンが自分は本来は罪がないので、どんな監獄であれ脱出しようとしたように、本文に出てくる次男も自分の家を監獄だと考え、そこから脱出しようとした共通点があったから話したわけではありません。その映画のある場面が思い浮かんだからです。一般的にその映画で人々が一番多く記憶している場面は、最後にパピヨンが一緒に行くのをためらうドガを残して絶壁から飛び降りる瞬間に見せた自由に向けた絶叫のもがきでしょう。私が一番印象を受けた場面は、パピヨンが初めて脱獄をして失敗し、独房に閉じ込められ、2年間飢えと孤独、湿気などの極限の苦痛を受けている時に夢を見る場面です。パピヨンは夢の中で白い背広を着て砂漠の砂の上を歩いています。その時に遠くの前の方に裁判官が立っていて、両側には6人ずつ12人の陪審員が座っていました。裁判官は、お前はお前の罪を知っていると言いました。彼は、私は無実です、私はあの抱え主を殺していません、あなたが何の証拠もなしに私に濡れ衣を着せたのですと叫びました。裁判官は、それは確かに事実である、しかしお前の本当の罪は抱え主の死とは何の関係もないと言いました。彼は、では私の罪は何ですかと反問しました。裁判官は、お前の罪は人が犯せる最悪の罪である、私はお前を人生を無駄にした罪で起訴する、その代表は代価は死刑であると言いました。その言葉に、パピヨンはそれ以上は無実であると抗弁できず、それは有罪です、有罪です、有罪ですと認めながら眠りから覚めました。人生を無駄にすることより大きな罪はありません。この次男が父に遺産を先にくれるように言ったことよりも、もっと大きな罪は父から離れたことです。それはすでに 無駄の始まりだからです。次男は父に自分の財産の分け前、遺産をくださいと言いました。つまり金をくれるように言ったのです。しかし父が次男にあげたものは金ではありませんでした。12節後半部を見ると、父は次男に身代を分けてあげました。身代は文字の通り命、生命です。結婚した人が家で炊事洗濯をし、掃除をし、家族の世話をすることは身代を築くことです。なぜならそのようなことを通して家族の命を生かすことができるからです。ですから息子が無駄にしたものは単に金ではなく、その命でした。無駄にした金は再び稼ぐことができますが、無駄にした命は再び回復することはできません。次男が父から離れることが無駄に浪費することであるように、神様から離れた人生は全て無駄な人生です。神様から離れて、いくら大きな業績を残し、いくら楽しい人生を生きても、それは神の御前では放蕩した行為なのです。神様は75歳になったアブラハムを呼んでくださいました。そして子孫を与えると約束されました。しかし神様の約束は10年が経っても何の応答がありませんでした。自分の妻の体は次第に老衰していくのに、神様は子供を授けてくださいませんでした。その時にサラがハガルを通して子を産むことを提案しました。アブラハムもその提案を受け入れ、息子を産みました。その時のことを創世記16章15節16節はこのように明かしています。ハガルはアブラハムに男の子を産んだ。アブラハムはハガルが産んだその男の子をイシュマエルと名付けた。ハガルがアブラハムにイシュマエルを産んだ時、アブラハムは86歳であった。神様の御心と関係なく産んだ息子の名はイシュマエルであり、その時にアブラハムは86歳だったと証しています。そしてその次の御言葉である創世記17章1節はこのように証しています。アブラムが99歳になった時、主はアブラムに現れこう仰せられた。私は全能の神である。あなたは私の前を歩み全きものであれ。神様は再びアブラハムの前に現れ、私は全能の神である、あなたは私の前を歩み全きものであれとおっしゃいました。この御言葉は、あなたは私の約束を忘れたのか、私がそんなに無能に見えたのか、あなたの人生は私の前を歩むものでも全きものでもない、これからは全きものであれとおっしゃっておられます。その時アブラハムは99歳でした。ですから16章16節の86歳の時とは13年の歳月があります。隔たりがあります。アブラハムが失った13年であり、放蕩した13年です。13年間アブラハムは自分なりに一生懸命に生きたでしょう。しかし聖書は徹底して沈黙しています。神の御前で生きなかった13年は何の意味もなかったという意味です。しかしこのような無駄だけがあるわけではありません。聖なる無駄 再創造のための無駄もあります。ベツサイダの荒野である少年は自分の弁当である5つのパンと2匹の魚を無駄にしました。その無駄は男性5000人、女性と子供を合わせて少なくとも1万人以上を食べさせる主の御業の原動力となりました。エルサレムからエリゴに向かっていた人が強盗に遭いました。祭司レビ人は何も無駄にしませんでした。しかしあるサマリア人は喜んで無駄にしました。彼は時間も無駄にし、力も無駄にし、財物も無駄にしました。しかしその無駄によって一人の命を救いました。羊飼いはいなくなった羊を見つけるために自分を無駄にすることを厭いませんでした。それでその羊は助かることができました。女性は亡くなった銀貨を探すために自分を無駄にすることを快く受け入れました。それで天の喜びも味わいました。何よりも最も多くの無駄をなさった方がイエス・キリストです。主は神様に逆らった人間を生かしてあげるために永遠を生きる方が有限の中に入って永遠を生きる方が有限の中に入ってこられました。それも低くて低い位置に来られました。主の永遠なる無駄は私たちを永遠に生かしてくださいました。私たちの毎日が主の中で共に作られていき、真理の蓄積、生命の蓄積となるように私たちの視線を主に固定しましょう。私たちが主の中で主と同行すれば、私たちの人生の道が涙の谷間を歩むような時でも、そこで恵みの泉を味わうことになり、またシオンの王子を歩くような時にも謙遜の実を手にすることになるでしょう。忘れないでください。いくら多くのものを手にしても、またいくら高い椅子に座っても、神様から顔を背ける人生、父から離れる人生はそれ自体すでに放蕩であり無駄であるという事実をです。お祈りいたしましょう。父なる神様、神様の中で神様と共に生きない人生はすべて放蕩であり無駄となることを教えてくださり感謝いたします。これまで私たちはあまりにも多くの人生を無駄にしてきたことを告白します。時には神様に向かわないことが節約であり、時間を大事にすることだと錯覚していたことを認めます。年末が近づくにつれ、なぜ後悔が多く名残惜しいことが多いのか理由が分かりました。神様から顔を背け、自分の思い通りに生きようとしたことが、むしろ私たちをもっと神様の子らしくなくさせ、人生を後悔させました。神様、ありがとうございます。私たちは私たちのために無駄を行う人生を生きてきましたが、私たちのために無駄をしてくださり、感謝いたします。主の無駄がなかったなら、私たちはどうやって真理を考え、永遠の命を考えることができたでしょうか。私たちを生かすために、無駄を厭わなかった主の中で、共に作られていくようにしてください。そしてこれからは、神様に背を向けた欲望の場所で、放蕩の人生に出資を打ち、神様の中で、神様に向けて飛んでいく真理の蝶、命のパピオンになれるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。